藤沢歴史探訪のコーナー。今月は、鵠沼郷土資料展示室で行っている展示の内容について、運営委員会副委員長でいらっしゃいます、内藤義嗣さんにお話を伺っています。さあ、4週目となりました。内藤さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。今回は、鵠沼海岸別荘地の電話回線事情ということでお話ししていきたいと思います。で、この展示は、実は、ちょうど鵠沼に別荘地を持たれた人たちが非常に東京でですね、早い時点で電話を手に入れてたような方たちが鵠沼に別荘を構えたということがありまして、電話自体は明治23年から加入電話というのが日本で始まっておるわけでございますが、ほとんどこの湘南地域におきましては明治の元勲の方たちが別荘を持ったり家族の方もおったために官営の端の電話が早い時点で熱海、大磯、鎌倉、葉山、それから箱根等に引かれてはおったわけでございますが、民営のいわゆる加入電話をということで明治に鵠沼に来られた方たちがもう明治40年に鵠沼の郵便局を電話を引くために最初の東屋の門のところにあった郵便局では手狭であるということで天金通りのところに2代目の郵便局を移してそれで電話を引こうという準備が始まるんですね。ところがなかなかその施設から電柱電話全部引くお金を持つということで大変なお金がかかるためにずれ込みまして大正9年から電話が交換事業が始まったということになります。で、当時におきましては70本の電話が引かれるようになったんですが、実際大正9年に電話が引かれましたけども、大正12年に震災がありまして火災はなかったんですけども郵便局が潰れてしまいましたんで建て替えてという形でしましたので、当時の電話番号帳っていうのはあるんですけど明細がなかったんでご案内の頼りの中にも掲載してあるんですけども、大正14年の電話帳を掲載して、それでこの人たちが当時の地図にどこにお住まいになってたかというようなことを入れた展示という形で皆さんに鵠沼の電話の歴史をお話ししていくような分かっていただこうという形で展示をいたしました。で、その他にまあ電話機というのが今はスマホにもうほとんどなってきてる無線の電話になってきておりますけども、昔は有線の電話でございますから大変な事業だったわけでございますが、今は電話機もポケットに入れて持って歩ける時代になったわけですから、そういった動きで懐かしい電話機の形を皆さんに見ていただこうという展示を今回いたしております。
もう早々鵠沼の地域では電話が欲しいという声が上がっていたということなんですけれども、はい、その電話を引くにあたりこの交換をしていただく交換手という方たちも働いていたんですよね。
はい、そうですね。女性の方が最初の段階では自動電話ではありませんでしたが、自動電話が藤沢地区に住むようになったのは戦後になってからなんですね。で、ですから戦前の段階では交換士が全部つないで外の地域との会話が伝わってたという形で、これはやはり鵠沼地域だからということでやるわけにいかないわけですよね。NTT と要するに郵便局と電話局が分かれてという形になって、それで自動電話にどんどん変わっていくという形で、機械は早い時点では自動機械に変わってたわけですけど、交換システムの方がなかなか進まなかったんで戦後になってるという形はありますね。
最初のね、内藤さんの話でも、はい、本当今はもう皆さん気軽にもう一人一台、二台というこの電話、
はい、
もうなくてはならないものですけれども、はい、最初の一歩っていうのはこうやって皆さんがこう一人一個なんか持てない時代もあったということで、改めてね。
そうですね。ですから皆さんね、お友達のうちで電話が持ってる方のお宅にお願いして、要するにお宅に電話を緊急の時は使わせてくださいということでお願いしたりしてましたね。ですから面白いのは、岸田流星さんが有田さんのところに頼み込んで、電話が有田さんの肉屋さんに電話がかかって、岸田流星宛ての電話がかかってくると店員さんが岸田流星のところへ駆け込むというようなお話もあったようですね。だから皆さん電話を引けるようなお宅の方たちっていうのは、皆さんの便も結構測ってたようでございますね。はい。
本当今ではもう考えられない、ちょっと不思議な話になりますけれども、当時はそういった生活を皆さんがしていたってことですね。
そうですね。電線っていうのはね、ショートすると非常に危険なために全部被覆されてるんですね。ところが昔の電話というのは、被覆すると電気が損失するんですね、電波が。そのために電話がなかなかうまく通じないというために、当時は裸電線、銅線をそのまま裸で引っ張って張り目出してたわけですね。ですから展示のところに写真がいっぱいあるんですけど、電話を引くために裸の銅線の電線がとものすごい量の電線が引かれるというような形になってったわけでございます。ところがここは風が強いし、潮風のために電線が切れちゃうんですね。というようなことでね、鵠沼はね、反対に早い時点で昭和5年に電話線がケーブル化されるんですね。だから大昔の段階で鉄道の隣にはものすごい電線が張られた電話線がずっと電柱が立ってたわけですけど、そういう形からケーブルに変わって世の中が行くわけですけど、鵠沼も昭和5年に開発されたケーブルを写真が飾ってありますけれども、昭和6年にはもうケーブルが使われております。っていうのは潮風で電線が切れちゃうんですね。そういう形で電線をまとめて引くケーブルというのに変わってったという形がありますね。その写真がたまたま残ってましたので、はい、展示もしてあります、
ね。こちらの写真もぜひ見ていただきたいんですけれど、はい、ものすごいその電線の数、今こんなことは考えられないというようなたくさんのですね、電線がもう引っ張られている、そういった様子のですね、写真も飾られておりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。鵠沼海岸別荘地だったよというその文化と電話の開通について、そういったつながりがあったんだということを皆さんに知っていただけたかと思います。最初は鵠沼郵便局からスタートしたというですね、その電話の歴史となりました。さあ内藤さん、来週がこのテーマでラストになりますので、
はい、
まとめも含めて、うん、そしてこちらのですね、展示室のインフォメーションなども含めて、またまた来週もお話を伺っていきますので、はい、皆さんもですね、ぜひ聞いていただきたいと思います、はい、内藤さん、今日もありがとうございました。
はい、来週またちょっと変わったお話をしていきたいと思います。